文学探訪芥川龍之介第6回。今日のテーマは失恋事件。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
皆さんこんにちは。今日は芥川の大学時代とその失恋事件についてお話しします。1913年、大正2年7月、芥川龍之介は第一高等学校を卒業。9月東京帝国大学文化大学文学科イギリス文学専修に入学しました。芥川は大学進学に際して英文科へ行こうか、他の科へ行こうか、それも今では迷っていますと友人の山本清宛ての手紙に書いていましたけれども、英文科への進学は至極当然でした。家族にも反対する者はいませんでした。文学をやることは誰も全然反対しませんでした。父母をはじめ叔母もかなり文学好きだからですとは文学好きの家庭からというエッセイに書き込まれた一節です。東京帝国大学には全国の高等学校から多くの若者が集まります。中には年配の学生もいました。大学生におじいさんの多いのには驚くと、芥川は一高時代の親友で京都帝国大学の方に行った井川京宛ての手紙の中で書いていますけれども、それは彼の率直な感想でした。事実、同じイギリス文学家の豊田実は1885年明治18年9月26日の生まれなので、なんと芥川や成瀬誠一の7歳もの年上です。講義は9月15日から始まりました。英文学専修は主任が英語学者のジョン・ローレンス、他にスイフト、斉藤武、市川三喜、松浦はじめらがいましたが、芥川は専門の授業にはさして興味を感じなかったようです。特に主任のローレンスの授業には失望するばかりで、魅力を全く感じませんでした。芥川は大学の講義ではローレンスらの英文学の講義よりも専門外の藤村作の馬琴研究、畑野誠一のギリシャ哲学史、大塚康二の欧州近世文芸史などに強い関心を示し、熱心に受講しました。小さな字でびっしり書かれたそれぞれの講義ノートが残っています。大学に入学して半年、同人雑誌新市長が創刊されました。この新市長という雑誌は文芸史上第3次新市長と呼ばれます。第1次は幼い薫によって演劇中心の文芸史として1907年明治40年に創刊され、第2次からは同人性を取り、幼いのほか谷崎潤一郎や和辻哲郎、後藤末男らが加わり、1910年明治43年9月に創刊されました。そして第3次新市長の中心となったのは三宮誠と山本雄三でした。同人にはこの2人のほか、豊島義男、久米正男、芥川龍之介、土屋文明、成瀬誠一、松岡譲、佐野文雄、それに菊池寛の10名でした。 同人の多くは一高時代に第一高等学校交友会雑誌その他に作品を載せた経験があり、文章に自信を持つ者ばかりでした。翌1914年大正3年の誕生日を迎え、芥川龍之介は青春のただ中にいました。大学で出会った新しい仲間との交流、旅行、感激、創作、そして半年後の田端への移転と忙しい日々を送っていたのです。けれども一高時代からその孤独感は深まっていました。そうした時に恋が芽生えたのです。芥川の恋の対象として最初に名が挙がるのは吉村千代という清家新原家のお手伝いさんでした。吉村千代は長崎県五島の出身、1896年明治29年10月の生まれなので、芥川の4歳年下になります。芥川の姪で長男広志の奥さんとなった芥川瑠璃子さんによりますと、この吉村千代は龍之介の姉ひささん付きのお手伝いさんで、豊かな長い髪をきれいに束ねた南方系の顔をした美人だったとのことです。写真が残っていますが、鼻筋の通った上品な顔立ちです。龍之介の姉ひさは父の経営する鉱木社で働いていた獣医の葛巻義貞と結婚しますが、長男義俊が生まれて間もなく離婚しています。ひさは身重でしたが、芝の実家に帰り長女里子を産み、父の養女として入籍させます。年子の幼い子を抱えたひさのもとで専属のお手伝いさんとして働いていたのが吉村千代でした。千代は久の長男義俊が幼稚園に通い出すと、その送り迎えなどもしました。芥川家は当時新宿にあり、龍之介はそこからしばしば芝の実家を訪れては千代を見初めたものと思われます。1913年大正2年龍之介の大学に入学した頃のことです。葛巻義俊編芥川龍之介未定講習に吉村千代宛ての芥川書簡の下書きが収められています。若き芥川龍之介の純な魂の叫びが聞こえるような手紙です。ちょっと読んでみましょう。今芝から帰ったところ、一人でこれを書く。僕は本当に今では心の底からお前を愛している。お前は黙っている時も笑っている時も僕にとっては誰よりも可愛いのだ。一生誰よりも可愛いのだ。たとえ僕の自由にならなくとも可愛いのだ。そうして僕がお前を可愛がるということがお前の幸せの邪魔になりはしないかと思って心配しているのだ。僕は心の底からお前の体の丈夫なことと、お前が幸せに暮らすことと祈っている。この手紙は、仮名文字を多用し、ところどころで表音通りに書いているのは、尋常小学校卒業程度の千代にわかるように配慮してのことです。が、お手伝いさんとの結婚が、格式高い陽花、芥川家にとって許されないことは、龍之介には重々分かっていました。叶わぬ恋と承知しての頼りだけに哀切さが伴います。彼は精一杯相手の人格を尊び、 その幸福と健康を祈っているのです。吉村千代への愛が片恋だったのに対しまして、1914年大正3年夏頃に始まる才色兼備の吉田弥生との付き合いは恋愛の名にふさわしいもので、一般には芥川の初恋と呼ばれています。吉田弥生は1892年明治25年3月14日の生まれなので、龍之介とは同年です。彼女は青山女学院の英文専科を修了していました。そこで当時東京帝国大学の英文科在学中の龍之介とは趣味の上でも学歴の上でも釣り合いが取れていました。弥生の父吉田長吉郎は芝愛宕町の東京病院庶務科に勤めており、龍之介の実家公牧舎が牛乳を搬入していたこともあって家の付き合いがあり、二人は幼なじみでもあったのです。森圭介氏の芥川龍之介の父という本に収録されている初恋の人吉田弥生によりますと、弥生は当初母中村吉の非嫡出子として生まれ、満16歳の1908年明治41年10月、父吉田長吉郎に認知されています。ここには龍之介と弥生の交際について、龍之介は吉田一家と実家を通して馴染んでいたが、中学校に入ってからの交渉はほとんどなく、彼が弥生の家を訪ねるようになったのは大学1年の大正3年5月頃でなかったかと見られるとし、彼はよく久米正雄、三宮誠、富田彩花などを連れて弥生の家に遊びに行ったとあります。葛巻義俊編の芥川龍之介未定講習には、1914年夏、上総一宮から東京の吉田弥生に宛てた手紙の草稿断片と7月28日付の便り、それに大正3年末至高とともにと注記された書簡の3つが収録されています。草稿断片には、これでやーちゃんへ手紙をあげるのが二度になるのですが、二度ともある窮屈さを感じているのは事実ですとか、眠る前に時々東京のことややーちゃんのことを思い出しますとあります。龍之介が弥生をやーちゃんという幼い頃用いた愛称で呼んでいることや、弥生を強く意識し、のびのびとした便りが書けない様子も伺え、興味深い内容です。また、7月28日付のものには、お手紙拝見いたし候。二度も三度もお返事認め候えども、皆意に満たねばやめにいたし候とありまして、二人の間に手紙の往復があったことを証ししています。一宮生活を親しい恋人に告げるという趣向の便りです。上総一宮には府立山中時代の先輩堀内俊樹の誘いで1ヶ月余り滞在したのでした。年末に東京で書かれた手紙には、子は人にお見せくださるまじく候、やーちゃんと呼びまつらんも限りあるべく候、いつの日か再びシューベルトが愛鳥を共に聞くこと候いなんやとあります。弥生への恋情の高まりとその終わりの近いことを自ら悟っていたことを示しているかのようですね。龍之介と弥生とは 後年富田彩花が芥川君を思うというエッセイで回想するように、順当に進んでいけば結婚という極めて平凡な道程をたどるはずであったわけですけれども、それは実現しませんでした。1914年大正3年秋、弥生に縁談が持ち上がりました。相手は岩手県の盛岡市二王出身の金田一光雄という陸軍中尉でした。光雄は1887年8月生まれで、弥生の5歳年上にあたります。吉田家も盛岡出身で、金田一家とは遠縁ということもありまして、親戚の間では年齢も釣り合いが取れていることから、前々から話題になることが多かったといいます。ほどへてそれを知った龍之介は、急速に弥生への恋情を高めるのでした。人は好意を持っている相手に縁談が生じると無視できないものがありますね。龍之介もその縁談を聞き、しかもまだ具体性を帯びていないと知りますと、にわかにプロポーズを思い立つのですが、彼は養子の身でした。まず養父母と育ての母である芥川富貴の了解を得ねばならなかったのです。こういう問題は今の感覚で考えてはいけません。時は大正の初めの頃です。現在の男女が結婚するケースで考えるとしますと、なかなか理解できません。家父長制の家族にあっては、個人の感情は殺さなくてはならない時もあるのでした。年を越した1915年、大正4年の早春のある夜、龍之介は養父母と叔母富貴を前に、好きな女性である吉田弥生にプロポーズしたいことを持ち出し、激しい反対を受けることになるのです。芥川龍之介が吉田弥生へのプロポーズの話を切り出し強く反対されたことは、彼自身が親友井川京宛ての頼りに詳しく書いています。前回も申し上げましたが、井川京は当時京都帝国大学法科大学にいました。彼は進路を文化から法科に転じたため、大学は京都であったわけです。一高時代何でも打ち上げていた芥川は、苦しい心境を親友の井川京に手紙で打ち明けていたのです。1915年大正4年2月28日付の頼りです。読んでみましょう。ある女を昔から知っていた。その女がある男と約婚した。僕はその時になって初めて、僕がその女を愛していることを知った。しかし僕はその約婚した相手がどんな人だかまるで知らなかった。それからその女の僕に対する感情もある程度の推測以上に何事も知らなかった。そのうちにそれらのことが少しずつ知れてきた。最後にその約婚もごく大体の話が運んだのに過ぎないことを知った。僕は求婚しようと思った。そしてその意思を女に問うためにあるところで会う約束をした。ところが女から僕へよこした手紙が郵便局の手抜かりで他へ配達されたために時が遅れて、それはできなかった。しかし手紙だけからでも僕の決心を促すだけの力は与えられた。家の者にその話を持ち出した。そして激しい反対を受けた。おばが夜通し泣いて 僕も夜通し泣いた。ある朝、難しい顔をしながら僕が思い切ると言った。それから不愉快な気まずい日が何日も続いた。そのうちに僕は一度女のところへ手紙を書いた。返事は来なかった。何らの説明もいらないほど明快にその失恋のプロセスを語っている頼りです。芥川家の人々はなぜ龍之介の吉田弥生への求婚に反対したのでしょうか。葛巻義俊は相手の女性が士族でないことが妖化、芥川家側の強い反対を生んだと言いまして、森圭介氏は戸籍上の問題や弥生の出生に絡まる問題を重大視しています。今読み上げました芥川書簡の、続きの終わりの方には、柴の叔父、これはあのジップの新原歳三を指すわけですけれども、のところへ呼ばれて叱られた時にその女に関する悪評を少し聞いたとあります。この悪評とは、森本治氏が人間芥川龍之介で記すところによりますと、当時赤新聞で叩かれた女学生の中に弥生が挙げられていたことを指すのだと言います。私はこれらのことに加えて、他人との婚約の話が進んでいる女にあえてプロポーズしようとする龍之介の気一本なやり方が、旧家である芥川家の人々に理解されず反発を食らったのではないかと考えています。この失恋事件後、芥川はしばらく大学を休み、やりきれない気持ちの整理に当たるのでした。富田彩花によりますと、龍之介と吉田弥生とは弥生の結婚式の前日、中渋谷の彩花の家で最後の別れをしたといいます。弥生も龍之介に惹かれていたのです。相思相愛の仲だったのですね。けれども家や対面を重んじる旧家の芥川家にあっては、二人の恋愛は実現しませんでした。吉田弥生は結局話のあった金田一三男と結婚し、三男の当時の勤務地大阪へと去ります。芥川龍之介未定講習には、人妻の中の一人に君よしも数うべき日の近づきにけりという短歌が入っていますが、この事件に関わる歌であることは言うまでもありません。芥川は弥生のことがいつまでも忘れられず、手帳の1916年1月26日の稿に海軍士官の話を書き続ける、簡潔的に来る Y のメモリーに圧倒されると書き、田畑日記の1917年8月30日 には熱で氷枕をしながら蚊帳越しに明るい夜の空を見ていて、この水戸瀬ばかり会ったことのない人のことが頭に浮かんだ。どこか遠いところへ行って、おそらくは幸福に暮らしている人のことであると書いています。なお、これまで長い間芥川の恋人だった吉田弥生の後半生は知られていませんでした。その没年月日もです。それが近年分かったのです。せっかくですので簡単にお話ししましょう。金田一三男と結婚した弥生は夫に従い各地を転々しました。三男は陸軍の高官となって退職、戦後は働きたくとも公職追放で働けず、 GHQ の命令での軍人恩給の一時停止もあって生活は成り立たず、故郷の盛岡市仁王に戻り、弥生が仁王小学校脇の家で英語塾を経営、なんとか生計を維持しました。 子供はなく、最晩年は英語塾もままならず、石貧の生活を余儀なくされたとのことです。最後は、国の生活保護を受けての生活でした。晩年の弥生は、若き日の芥川龍之介との交流を聞かれても、もう遠い昔のことですから、と言い、多くを語ろうとしなかったと言います。戦後、東京から新聞記者が弥生のことを探り当て、取材に来た時には、夫の光雄がカンカンに怒って、激しい口調で、出て行け、帰れ、と怒鳴り、玄関払いをしたそうです。弥生夫婦は相次いで病気にかかり、盛岡の中津川のほとりの遠山病院に入院。女医の遠山美智さんが最後を看取りました。弥生の墓は盛岡市の北山龍谷寺にあります。近代一家墓の左横に立つ宝明碑には、禅僧定観大師昭和48年2月21日弥生81歳と刻まれています。女医の遠山美智さんによると、宝明碑への記入は子に恵まれなかった弥生夫婦のために親戚筋の人が行ったとのことです。芥川没後なんと46年も弥生は生存していたのです。さて、龍之介はこの失恋事件を通して深く傷つきました。失恋事件後初めて書いた小説千人には、なぜ生きていくのは苦しいのか、なぜ苦しくとも生きていかなければならないかという彼自身の生存の苦しみを託した言葉も見られます。彼はこの時期聖書を紐解き熱心に読んでいます。彼が友人藤岡蔵六に送った便りには、聖書を踏まえたこのような短歌があります。かばかりに苦しきものと今か知る、涙の谷を踏み惑うこと、我が心やや和みたる後にして、詩篇を読むは涙ぐましも。彼は家の束縛を強く感じたのです。幼少年時代には感じなかったことが、失恋事件を通しクローズアップしたというのでしょうか。愛する女性への愛の告白、結婚申し入れという個人の問題も、養家にあっては家族の問題でした。養父母とおばふきの同意なしにはしてはいけないことだったのです。養父母に公にの世の倫理道徳も彼を縛っていました。その環境は束縛以外の何者でもないことに彼は気づきます。やがて彼は家からの解放を求めて飛び立つことになるのです。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー文学探訪、芥川龍之介、第6回、失恋事件。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は、松江と芥川と題してお話しいただく予定です。NHK カルチャーアワーを終わります。